今月は歓迎礼拝の月間でした。社会で働くクリスチャンというテーマでメッセージを続けてきました。今日の昼の礼拝でも社会人になりたてになった兄弟がその社会生活の中で起こった出来事を明かししてくださいました。まだ働いて社会に出て半年でしたので本当にフレッシュな思いがしました。私もかつて大学を卒業して会社に働き出したその時のことを思い出してしまいました。私がかつて卒業したのは1988年でした。ですのでバブルの絶頂期だったんです。私はその頃東京で一人暮らしも始めて仕事も始めましたが、本当にバブル景気を目の当たりにしたそのような気がいたします。とにかく会社の経費を使って何でもできたような時代でした。そしてその最初に就いた仕事の中で多くの人と知り合って、その方々から学んだことは本当に豊かなものでした。その頃に学んだこと、仕入れ先の方とか、また会社の中で働く様々な方との出会いの中で学んだことは、今の私にとっても本当に大切なものだと思っています。まあ、その頃と今では本当に仕事をする環境も変わったというふうに思います。私は社会人に出た頃はまだパソコンもありませんでしたが、今おそらく仕事について最初にする仕事は、パソコンのスイッチを入れることだったりするわけです。今の時代は随分社会の状況も変わりました。今はルールをしっかり守らなければならないという法令遵守が厳しくなった時代だなというふうに感じます。その社会も明らかに不寛容な、そのような空気が漂っているように思います。今の世の中を不寛容社会などと言ったりする時代です。今日の聖書箇所、ペトロの手紙、このペトロが手紙を書いた時代も本当に不寛容な時代でした。ローマにいたこのペトロはですね、一世紀末に迫害に遭っていたクリスチャンたちに手紙を送っていたんです。地中海周辺にいたクリスチャンたちは本当に不寛容な迫害にあって非難の的にさらされていました。そうした中でキリスト者としてどう生きていくべきか、そのことをこのペトロは手紙に書いてあります。この13節14節のところに、主のためにすべての人間の立てた制度に従いなさい。それが統治者として皇帝であろうと、あるいは悪を行う者を処罰して善を行う者を褒めるために皇帝が派遣した総督であろうと服従しなさいと書かれています。ペトロはこの手紙を読んでいる迫害の中にあったクリスチャンに対して、人間の立てた制度、皇帝や総督たちを、その人たちをに従いなさいと勧めています。しかし一般的な考え方ですと、これとは反対に自分たちを苦しめる、そのような政府や企業や上司であったり、そのような人に従うことなどできないなというふうに思うのが正直なところです。続く15節にも、愚かな者たちの無知な発言を封じることが神の御心だからですとあります。先ほど今の世の中が不寛容な時代だと申し上げました。少し前の時代まではヘイトスピーチのような人種差別的な発言、最近多いのですが障害者の存在を否定するような 不寛容な考えがこれほど表に出るようなことはなかったように思います。愚かな者たちの無知な発言、これを封じることは神様の御心にかなうことだとペトロはここで記しています。それにはまずこの社会の一員として国や会社や組織の中でその制度に従って善を行うようにペトロは進めているんです。まあそうは言っても簡単にはいかないよ、難しいよというふうに思うのが本心だと思います。しかしこれはここでペトロが書いているだけのことではありません。パウロも同じように指摘しています。パウロは人は皆上に立つ権威に従うべきです。権威に逆らう者は神の定めに背くことになり、背く者は自分の身に裁きを招くでしょう。ローマ書13章の1節2節です。このパウロとペトロにこの教えを伝えたのはもちろんイエス様の教えからです。イエス様の言葉を反映しているんです。イエス様はこうおっしゃいました。皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいと言われました。これは信仰者に対して抑圧されているローマ帝国に税金を払うか払わないか、その質問に対してイエス様が答えた答えです。キリスト者として神様のために御心のかなう生き方をしなさい。それでも税金は税金、自分が住んでいる国に税金は納めなさいというふうにイエス様を教えられました。この世の中の権力を持った人々との付き合い方について一つの示唆を与えてくださった言葉だと思います。イエス様はこの世の権威に従うなとは決して言いませんでした。パウロもペトロもその教えを受け継いでいます。キリスト者としての生き方をここでしっかり定義しています。最初に話しました通り、当時この手紙が書かれた時代はクリスチャンたちは迫害に遭っていました。その時クリスチャンたちは反乱を起こさないで各地に散っていきました。それとは対照的にユダヤ人たちはエルサレムでローマ軍に反乱を起こしました。そしてエルサレムは陥落していきました。その後もユダヤ人たちは反乱を各地で続けていきました。また他の地域でもローマ帝国の圧政に対する反乱は絶えずありましたけれども、その中にあってもクリスチャンたちは政治的反乱、反逆をこの時はしなかったんです。ただただ迫害に対しては耐えるか、もしくは各地に散っていきました。それはなぜでしょうか。先ほどのイエス様の教え、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい、このイエス様が言わんとされた教えというのは、キリスト教の世界観はローマ帝国を超越しているからです。税金はその国に納めなさい。しかし、私たちの国籍は天にあるんです。先ほども触れました、ローマ書にはこのように書かれています。神に由来しない権威はなく、今ある権威はすべて神によって立てられたものだからです。私たちの住む国や会社やあらゆる組織はすべて神様の権威のもとにあります。 キリスト教の世界観とこの世の権威の双方が対峙しているような関係ではありません。すべて神様の権威のもとにあるわけです。横並びで対峙するような関係にはないわけです。一方で、ユダヤ人たち、よく福音書にファリサイ派という人たちが出てくる彼らですけれども、彼らは神様の救いを自分たちユダヤ人だけのものだと考えていました。彼らの信じる信仰を神殿を守ることに固執したこともありまして、ローマと対立軸に置いてしまって争いが起こりました。ですから、ローマ軍を倒す強い王様を彼らは求めていたんです。武勇に秀でた王様を待っていました。しかし、イエス様の偉大さはそれとは違いました。イエス様がもたらした神の国は、この世の被造物をすべて覆うものです。その中にローマ帝国があったり、ギリシャやこの日本も、そして会社や学校、様々な組織があります。その中に私たちもいるわけです。それを覆っているのは、すべて覆っているのは神の国であります。その神の国の中で私たちは自由な身です。どこに行っても神の国です。どこの国、どこの人種、どこの職場、家庭においても神の国に住む自由なものと私たちはされました。しかしせっかく自由の身になった私たちですけれども、かつてユダヤ人がローマ帝国に反抗したように、自分と職場、自分と学校、自分と世の中、私たちはそれぞれ自分たちの生活、自分の信仰とそれらの世界を対峙させてしまう過ちを犯してしまいます。神の国とそうでない国があるかのように分けてしまうのは、神様ではなく私たちです。神様は私たちを自由なものとしてくださいました。しかし人はかつての律法主義に戻ってしまう。これは私たちの信仰と社会の問題点です。ペトロの手紙に戻りますが、16節に、自由な人として生活しなさい、しかし、その自由を悪事に覆い隠す手立てとせず、神のしもべとして行動しなさいとあります。ペトロはここで自由な人と神のしもべを同じ意味で捉えているんですね。神の国に住む私たちは神のしもべであり、自由なものです。先ほど神の国はこの世の被造物すべてを覆うもの、その中に職場も学校もあるんだと言いました。まあ、これがキリスト教世界観という世の中の見方です。信仰の眼差しと言ってもいいと思います。このキリスト教世界観をもう一つの身近な視点で見てみたいと思います。今日私が教会の門に入りましたら、門のすぐ右側の脇の花壇のところに青いブルーの花が咲いていました。目立たないんですけれども、あ、綺麗だなって思いました。でもそこまででしたら、神様のことをまだ知らない一般の人と同じなわけです。私たちの世界観、信仰の眼差しでそれを見るとき、花が美しいと思うだけではなくて、この花を作られた神様が作られた デザイン、不思議な秩序の中にある色合いや形に思いを馳せることができるんです。そこにこの世の目とは違う私たちの世界観があります。その奥にあるものを見ることができます。そうしますと、私たちが人生の中で出会ってきたお一人お一人、その人たちにも同じ眼差しを向けることができるはずです。他の人から見ればよくある人の出会いかもしれません。しかしそれは偶然ではなく、神のご計画の中で備えられた大切な出会いの一つ一つであると思うんです。ペトロの手紙にまた戻りますけれども、2章の18節に、無慈悲な主人にもそうしなさい。不当な苦しみを受けることになっても、神がそうお望みだとわきまえて苦痛を耐えるなら、それは御心にかなうことなんです。相手に無慈悲を感じることはあります。不当な苦しみを受けているという感じることもあります。職場での上司と部下の関係、家庭での夫婦の関係にもあるかもしれません。親子の関係、嫁、姑の関係、そういったことを感じることがあるわけです。またそのような無慈悲で不当な関係ではなくても、親が高齢になって介護をするようになったとき、時間の困難、体力の困難、経済的な困難に加えて、認知症気味になった親からひどいことを言われてしまったり、介護という善を行いながら心は苦しむということもあるわけです。こういった人間関係の中で、私たちは生かされているわけです。しかし、その私たちに向かってペトロはこのように語りかけます。周囲の人たちはわからなくても、イエス様は知っておられる。人間の作った法律があるからやらされるのではなく、神様が望んでおられることを自発的にする。そう確信することによって、私たちは自分の与えられた人生を肯定的に生きることができるんです。これがペトロが言っている自由な人です。新約聖書が書かれた時代、ローマ帝国が栄えた時代に、このキリスト教は広まりました。キリスト者たちは増やされ、各地に広がっていきました。迫害もありましたが、やがてローマ帝国に受け入れられていくほどの力を持つようになりました。その要因は一体何であったのでしょうか。まあ、いくつか要素があると思いますが、各地に広がっていったキリスト者が善良で周囲に大変好意を持たれていた。そして周りの人たちがその輪に加わっていったということが大きな要素であったと言われています。地の塩、世の光となって広がっていったわけです。社会の中で小さくとも光を放つことができるのであれば、やがて他の同じ光とつながって、光の輪は世の中を変える力となります。先日本屋さんに行きましたら、渡辺和子さんの置かれているところで咲きなさいという本が目に入りました。置かれたところで咲くというのはこのようなことかなというふうに思いました。その場に置かれたのは神様の 御心、神様の計画があったはずです。今月は歓迎礼拝でした。毎週4人の方が次々と証しをしてくださいました。最初の方は養護学校の仕事を通して、また男性の多い商品開発の職場で働いている方、女性の方、幼稚園の子供を取り巻く環境の中で働いている方、そして今日もまだ半年ですけれども、新しい社会人として働く、その中で証しをしてくださいました。お一人お一人、置かれたその場で証しをしてくださいました。ペトロの手紙の21節の後半に、あなた方が召されたのはこのためですとあります。この御言葉がお一人お一人に示された生き方なんだな、御言葉だなっていうふうに思いました。まとめに入りたいと思いますけれども、イエス様が十字架にかかられたその意味を、このペトロの手紙23節以降に記してあります。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになるお方にお任せになりました。そして十字架にかかって、自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで、義によって生きるようになるためです。私たちは自分の信仰生活と、この世の社会生活、それを区別して対立軸に置いてしまうという問題を作ってしまいます。その対立軸からは、軋轢は起こっても、世の中に光を放つことはできません。世の中の不寛容で報いてはならないからです。私たちは不寛容には許しを持って、それぞれ置かれている場所で咲くだけです。なぜなら、私たちの罪のためにイエス様がかかられた十字架、それは許しだからです。今月は社会で働くクリスチャンというテーマで、4人の方が証しをしてくださいました。そのお一人お一人、それぞれ置かれた場所で十字架の証し人として歩んでいらっしゃると思います。どうぞ私たちも置かれている場所で光を放つことができるよう歩んでいきたい、その道を守っていきたいと願います。ではお祈りいたします。